4ページから5ページ。常任委員会審査概要。議会の情報を皆さんにお伝えするため、4つの常任委員会での審査概要をご紹介します。総務常任委員会、委員長、加藤智明。議第122号。多治見市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて、改正によるメリットについて質疑があり、本市以外に住所を有する住宅会社を一律に管理しやすくなり、事務の効率化につながるとの答弁がありました。議第123号、多治見市職員定数条例の一部を改正するについて、職員の大量退職に備えた前倒し採用が人件費に及ぼす影響について質疑があり、育児休業代替職員との調整などにより、純増抑制に努めるとの答弁がありました。救急隊員を3人増やすことによる効果について質疑があり、特に日中に集中する救急の出勤件数の増加に対応できるようになるとの答弁がありました。議第135号、多治見市火災予防条例の一部を改正するについて、簡易サウナ設備にかかる制度改正の周知が行き届かないことが懸念されるが、周知方法はどのようかとの質疑があり、消防本部の公式 SNS 広報誌救急講習の場を通じて周知していくとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第123号、件名、多治見市職員定数条例の一部を改正するについて、事件番号、議第135号、件名、多治見市火災予防条例の一部を改正するについて、審査結果、いずれも原案可決。経済建設常任委員会、委員長、吉田元隆。議第132号、多治見市火入れに関する条例の一部を改正するについて、本市並びに近隣他市における過去の申請許可件数についての質疑があり、本市においては過去に申請は一件もなく、東濃5市と蟹市においても過去10年間で申請は一件もないとの答弁がありました。議第136号、多治見市水道事業給水条例等の一部を改正するについて、有事の際に本市の基準には満たないが、他の自治体の基準は満たしている事業者の受け入れはどうか、また有事の際に市民から自分の家の上水道や下水道が破損したため、業者を紹介してほしいという問い合わせがあった場合、業者を市民にどのように案内するのか、との質疑があり、あくまでも本市の基準を満たした業者と考えているので、他の市町村が認めた業者でも本市の基準に満たない業者に関しては、基本的にはご遠慮いただくことになる。市民への案内については、能登半島地震により被災された自治体でも行っていたことであるが、声をかけさせていただいた方々をリスト化して、例えば避難所に掲示をしたり、ホームページに掲載したりするなど、いろいろなところで周知をしたいとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第132号、件名、多治見市火入れに関する条例の一部を改正するについて、事件番号、 議第136号、件名、多治見市水道事業給水条例等の一部を改正するについて、審査結果、いずれも原案可決。厚生環境教育常任委員会、委員長、成田康弘、議第120号、多治見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて、子ども誰でも通園制度は、一時預かりの保育事業とよく似ているが、明確に区別されているのか、との質疑があり、一時預かりは保護者の就労状況や一時的に預かってほしいといった保護者の事情によって認められるものだが、子ども誰でも通園制度は、保護者の状況によらず子どもの視点に立って子どもが取りこぼされることがないように、幅広く全国一律で実施する制度である、との答弁がありました。また、多治見市の職員として保育士が足りなくて厳しい状況の中で、基幹園である池田保育園以外の事業者でも問題なく実施できるのか質疑があり、多治見市が小規模保育事業者として新たに認可する事業者は、現在公募により3事業者を選定する予定であり、いずれも子ども誰でも通園制度の実施を確約している事業者なので、受け皿としては確保できると考えている、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第120号、件名、多治見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて、事件番号、議第131号、多治見市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて、審査結果、いずれも原案可決。
予算常任委員会、委員長、若尾俊幸、第一分科会、総務常任委員会所管、第一分科会長、加藤智明、議第137号、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第3号、所管部分、歳入の繰越資金が補正後になお8億5000万円余りあることについて質疑があり、地方債の減額や基金への積み立てに活用するよう、次の定例会で予算化を予定している、との答弁がありました。大学誘致関連費について、13万円が計上された本市の PR チラシの配布先などの質疑があり、中京学院大学のオープンキャンパスなどで本市の魅力を紹介するため配布する、作成部数は5000部を予定しているとの答弁がありました。生活安全推進事業費について、補正にかかる防犯カメラの設置場所について質疑があり、警察署との多実庫見守り協定に基づき、弁天町2丁目の地下道を選定した、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第137号、件名、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第3号、所管部分、審査結果、原案可決。第二分科会、経済建設常任委員会所管、第二分科会長、吉田元隆。議第137号、令和7年度多治見市一般会計補正予算、第3号、所管部分。道路橋梁維持費について、地域から出てくる要望に対しては、 どの程度対応しているのか。本来、当初予算でもう少し予算確保することが望ましいと思うが、いかがか、との質疑があり、今年度、市内の区全体から出された要望の件数は261件、その他日々の電話などで年間1000件を超える。地区要望は、例えば費用の問題や地域との調整で中長期かかる案件もあり、260件程度出てくるうちの数十件、30件、50件単位でどうしても対応できないものがある。残ってしまう案件を少しでも減らしていけるように、補正予算をお願いするものである。市全体の予算の枠の中で、人件費の高騰などで増額するのは難しいので、当初予算は前年度ベースで計上し、補正予算で修繕の増加分等をお願いしている現状である、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第137号、件名、令和7年度多治見市一般会計補正予算、第3号、所管部分、審査結果、原案可決。第3分科会、厚生環境教育常任委員会所管、第3分科会長、成田康弘。議第137号、令和7年度多治見市一般会計補正予算、第3号、所管部分。障害児通所支援事業費について、給付額の見込みが増えるとのことだが、かなり金額が大きい。具体的にはどのように見込んでいるのか、との質疑があり、児童発達支援事業や放課後等デイサービス、相談支援事業などのサービスの提供に伴う給付金であり、子どもたちが風邪や体調不良によって休まないことにより稼働率が上がったり、事業者の努力や対象者の増加によって伸びたりすることを考えると、今年度末までの予算では不足する見込みとなったため、との答弁がありました。また、今回の補正額は約1億6000万円となっているが、事業全体としてはどれぐらいの事業費がかかっているのか、との質疑があり、現在の想定では約9億円を見込んでいる、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第137号、件名、令和7年度多治見市一般会計補正予算、第3号、所管部分、審査結果、原案可決。第4分科会、本庁舎建設に関する特別委員会所管、第4分科会長、石田浩二。議第137号、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第3号、所管部分。駅北庁舎の改修設計業務を3カ年としたことについて質疑があり、当初令和8年に着手し、令和9年度から本格的に改修工事を行うこととしていたが、改修時間中の工事が必要で、長期にわたり業務上支障があることもあり、先延ばしにすることで影響を最小限にできるのが一番の大きな理由である、との答弁がありました。次に、継続費の補正にした理由について質疑があり、継続費を設定し、各年度の議決をいただいており、見込みが変われば補正予算として各年度ごとの年割額を改める手続きを取るものである、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第137号、件名、令和7年度多治見市一般会計補正予算、第3号、所管部分、審査結果、原案可決。